神様って見ちゃいけないんだよな。やっちまったかもしれん。俺無職なんだけど、若い時に稼いだお金がそこそこあって、今は趣味の自転車でそこらフラフラしてたんだよ。そんでまあ俺昔結構悪さとかしたからさ、罪滅ぼしじゃないけど自転車で回った先々でボランティアとかしてるわけ。完全な自己満足な。そんでたまに地蔵とか見っけたらお供えしたり、神社とか寺とかあったら清掃させてもらってる。そんでな、昨日、日付的にはもう一昨日か、全然民家も公園も空き地も見つからなくて野宿かなとか思って自転車でうろうろしてたら、山道にすっげえでかい木が生えてたわけ。小さい神社とかならご神木張れるクラスのでかさで、ちょうど俺が通ろうとする道を通せんぼする形で生えてた。日頃からそういう自然とか成り行きとかに助けられてるボランティア旅だから、ああもしかしたら今晩はここで泊まれよ的な意味かもなーなんて思って、その大木の根元に寝袋敷いてその日は寝た。でその晩なぜか思いのほか寝心地よくって、いつもなら朝焼けとともにしゃっきり起きる俺が夕焼けの時間まで寝過ごした。ここでもう一泊しようかなとも思ったんだけど、さすがにそれは一晩足元貸してくれた大木に悪い気がして、一礼してから自転車にまたがった。大木を過ぎたらそこから上り坂で、整備なんてほとんどされてなかった。ところどころ元人工物やってましたみたいな木片が散らばってたりする。しばらく上がってったらボロッチ神社の本殿みたいなところに着いた。俺は道中でなんとなく感づいてはいたから大して驚きはしなかった。神社が見えて、さっきの大木はきっとこの御神木に違いないと確信した。昨夜の礼がしたかったから俺はその神社の清掃をした。専門的な知識なんてないけど、素人目に汚れているところを片っ端から少しでもマシになるように磨いて吐いて、神様の通り道みたいな石畳のとこの雑草を全部抜いて、付近のゴミとか全部集めてゴミ袋に入れて自転車に積んだ。自分で言うのもなんだが結構綺麗になったと思う。で一通り掃除が終わってからそこを出発しようとした。さすがに二晩も世話にはなれない。それにボロチーとはいえ神社があるってことは近くに民家か何かしらがあるってことだろう。俺が本殿の裏から続く下り坂を進もうとしたら、おーっておっさんが犬の遠吠えのモノマネしてるみたいな声が聞こえた。後ろを振り向いたら、なんて言うのかな、千と千尋の神隠しに出てきた川の主みたいな茶色い骨張った顔のジジイのお面つけたボロい着物の人が、おーって言いながら遠くからこっちにふらふら歩み寄ってきた。服装は白い顔なしみたいな。千尋ネタ多くてすまそう。で俺硬直。ジジイが一人で来れるような場所でもないし、何より和服でも洋服でもないよくわからん格好がどう判断していいかを迷わせてた。ジジイがおーをやめずに10メーターくらいかな、距離を取って立ち止まってペコッと頭を下げた。俺がんってなってるのを気にも留めない様子でジジイはふらふら歩く向きを変え本殿の中に消えた。俺は本殿の正面に回って確認したがジジイはいない。もしかしたら妖怪かもなんて思って足跡確認しようとジジイが歩いてたとこを見たら、俺が雑草を抜いて掃除した石畳だった。心の中で何か合点がいって、そうか、帰りたくても帰れなかったんだなと思った。俺は再びお礼を述べてからその場を立ち去ろうと下り坂の前に止めていた自転車に触れた。 そしたら自転車がすげえ劣化してた。サドルが穴だらけで虫が湧いてて、いろんなところが錆びまくってて、ドリンクホルダーのプラスチックはバキバキになってたし、チェーンのオイルもカスカスになってた。俺が、は?って漏らした瞬間、俺の真後ろ、誰かがぴったりくっついてるくらいの距離から、ダーッハッハッハッハッって爆音みたいな笑い声が響いた。本気で臓器が震えるでかさで心臓が止まるかと思った。弾かれたように俺は逃げた。荷物抱えて自転車引っ張って、後ろを振り向かずに涙目で山を下った。おしっこはちょっと漏らした。ここからです。都道府県で言うとどこなのさ。四国とだけ言っとく。怖えよ、とんでもないジジイだな。文章読んでるだけでちびりそうになった。俺が実際体験したら失神するわ。一応話の山は越えたから質問とか受け付けるよ。レス、本殿に閉じ込められてた貧乏神みたいなのが一が掃除したことによって外に出ることが可能になったってことかな。そういうことがあるのか。俺はてっきり家に帰れない神様だと思ってた。レス、誰も手入れしてないような廃神社や祠にいるのは神様の位を落ちたあやかしや魔の存在。どうやら気に入られた模様、お祓いをお勧めする。下手に調べ回ったり後日確認とかで通って縁を作ってしまうと取り憑かれるよ。マジか。寝床提供してくれたからいいやつだと思ってたのに、もうコミュ抜けるわ。レス、今まだ四国いんの？いる。今は民家に泊めてもらってるからちょっと落ち着いてるけど眠れねえわ。早く遠くへ行きたいな。レス、結局その神さんは何がしたかったんだ？一はいいことをしたから感謝されるべきなんじゃね？わからん。高い宿泊料だったのは事実だ。俺の愛車スタープラチナ20万もしたんだぞ。レス、はあ、自転車高いやつなのね。かわいそうについてなかったな。値段よりも思い出がな。きつい坂道とかをオラオラオラオラオラオラオラオラオラって言いながら漕ぐと心なしか速くなってる気がしたの。俺のスタープラチナ、色は赤だったけどな、気に入ってたんだよ。レス、まあ無事に生還できたしよしとしようや。ああせやな。レス、まあどちらにせよ専門家に話してみるのが一番じゃないか。万が一ってこともあるし、早めに相談でもお払いでも行ってきなや。そうだよな、ありがとう。早速明日駆け込んでみるわ。近場のそういうとこだったらジジイについて何か知ってるかもしれんし。レス、報告待っとるで。おう、わかった。しかし明日から足どうするかな。その辺でママチャリ調達するか、それか電車なりなんなりで行くか。レス、四国か。国生神話とか黄泉の国のつながりも多い岩くつき地域じゃん。うわマジか、四国ってそんなヤバいのか。露骨に嫌な反応しちゃったけど逃げられる俺。今のところ何もないけど、ルルブ読んで行動するべきだったか。レス、四国は月物筋も多いと聞く。四国は昔からいくつかの呪術の流派が存在しているからな。物のべ流も犬神も四国だし。四国ってタヌキしかいないと思ってた。レス、笑った。 G が魔のもの前提だとして、これまでやってきた善行が結果的に今の位置を守ってくれてるのかもしれないよ。もしかしたら、多分ね。善行ね、償えてんのかな俺。 だとしたらこの放浪は続けないとな。レス、一はもともと本州にいたの？旅の途中で四国寄っただけ？もともと本州てか近畿、中国地方とか九州の方を秋から春の涼しいうちにぐるっと回って四国に来た。レス、偉いよ。償いのため善行をする。なかなかできないよ。そんな人間は必ず守ってもらえるよ。そういうものなのか。よくわからんが、いろんなもんに感謝しとくわ。疲れてんのに眠れん。少し落ち着いたとはいえ、俺まだクソビビってんだな。せっかく敷いてもらった布団、全然寝るために使えてねえわ。レス、神社の名前は？すまん、確認してない。というか、神社の名前が書いた何かがあの場に残ってたかさえ謎。そうだよな、仮にも何か祀ってあるんだから名前があって叱るべきだよな。ちゃんと確認しとくんだった。名前さえ分かればググって出てくるもんな。レス、 Google マップとか開いて通った道をたどってみたら何か分かるかも。やってみる。前に聞いておきたいんだが、これで俺が神社の名前とか知ることであのジジイと縁を持っちゃったりしないよな。大丈夫？俺今相当トイレ我慢してるよ。レス、それな。さっきのレスとかも怖いしな。けど自分ならやっぱり見てしまう。疲れるのはマジ勘弁。さっきのレスによると俺気に入られてるらしいし、おとなしく今日行くところのそれ専門の人に伺うことにするわ。一人で調べてて背後に立たれたりしたら詰む。レス、もしかして巡礼中かな？だとしたらお不動さんの真言がいいかも。いや、巡礼というわけではない。割とお寺とか神社とか普通の民家とか農家とか見境なくボランティアしてるだけ。でもサンクス、四国って真言宗が有名だったんだな。うどんとみかんしかないと思ってた。レス、つかその自転車乗り続けたら事故死してたんじゃないかな。もう乗るなって意味でしょう。よこしまな気持ちではなく、感謝の意の清掃としたら悪いことはない。おーって低い妙に通る声、俺も経験あるよ。えってなるよな。とりあえず落ち着いて、いい行いをしたんだから自信を持って。親に感動と書いてあるけど、そのあたりの含みもあるかもしれんね。清掃や善行も素晴らしいけれど、本当の善行は親孝行ではないかな。自転車は経年劣化で売り払え、また買えるが、親は唯一無二でしょう。眠れないならば何かしらメッセージだと考えるのもありですよ。そういう含みもあったのか。確かにそれもそうだよな。こういうところでフラフラして自己満に浸るより、シティに食らいついてでもおとんとおかんと復縁するべきなのかもしれん。レス、嫌な感じがしなかったら悪いものでもないと思うけどな。産地削られるような生理的嫌悪感はなかった。状況が飲み込めなかったせいもあるかもしれんが、日も昇ってきたからちょっと外出してくるわ。人がいるお寺や神社探してくる。また報告するわ。ワクテカしてくれてるのに皆待たせてごめんな。今戻ったよ。すげえ疲れた。レス、今晩はどこに泊まるの？今晩はカプセルホテル。ちょっと野宿はしたくなかった。泊めてもらえそうな場所が他になかったというのもあるが。てか、もう結論からまとめちゃった方がいいかな。それとも物語帳につらつら投下した方がいい？レス、物語風の方が面白そうではある。わかった、だらだら書いてく。みんなまだいるかな？一だ、わけあって今地元にいる。心配かけて本当にごめんな。田中太郎で書き込もうとするとなぜか規制されたから、ここからは鈴木で行くわ。 前リクエストがあった物語帳で書くと本当に長くなりそうだから、ちょっとずつ簡潔に書いていく。あれからいろいろありすぎた。さっきも書いたけど、今俺は地元に帰ってきている。まずはそこまでの経緯を書こうと思う。5月25日のあの晩、皆のお察しの通り、俺はカプセル内で寝落ちしてしまった。その日行ったところでやったお祓いみたいなのが効いたのか、精神的に緊張してたのか、正直めっちゃ疲れてた。翌朝にちゃんと目が覚めた。体内時計は元に戻ったらしく、疲れもなかった。とにかく無事に夜を越せたことが嬉しかった。でも一応時間差攻撃的なあれが来るかもと思うと怖かったから、さっさと荷物まとめてホテルを後にした。もう四国の土地はさっさと抜けたかったし、手頃で早い移動方法はないもんかとスマホでググってたら、実家の弟から電話がかかってきた。弟は出来のいいやつで、親孝行者で、親に感動された俺にさえこまめに連絡をよこしてくれる。いつもの近況報告かなと思って電話に出た。電話の内容、要約。弟、兄ちゃん。俺、おお、どうした。弟、今どこにおる。俺、今四国。弟、すぐ戻って来られへん。俺、え、なんで。弟、親父がやばいね。俺はそっちに行ったかと思った。あの笑い声を思い出して胃が縮こまった。恐怖がよみがえったが、家族を狙われたことに対し怒りも湧き上がってきた。一度、いや俺縁切られてるしと言いかけたが、親の一死にまで来て何言ってんねんと叱責された。そらそうだな、すまん弟、ありがとう弟。俺は急いでタクシー捕まえて飛び乗った。もう料金なんていくらでもいいから、いち早く実家に帰りつきたかった。運転手のじいさんにもっと上げてくれってずっと煽ってた。ごめんなじいさん。実家の最寄りの駅でタクシーを止めてもらった。着くまでの間ずっと貧乏ゆすりしてた。遠距離割引がどうのこうのって言って計算しているじいさんがじれったかったから、財布の中の札全部ぶん投げた。煽った詫びだぜじいさん。年がいもなく実家まで全力ダッシュして、インターホン連打して弟を呼んだ。すると弟ではなくおかんが出てきた。おかんは俺の顔を見るなり渋い顔をして扉を閉めようとしたものだから、俺は軽く切れて、親の死に目にも合わさせへんのかと叫んだ。おかんは動きを止めて、はぁと返した。続けて、誰が死ぬねんとも言った。一瞬意味がわからなかった。もしかするとと悪い予感が頭を通り過ぎ、携帯を取り出して着信履歴を確認した。予感はやっぱりだった。朝の弟からの着信履歴が消えていた。一応弟に電話をかけてみた。弟は仕事中だった。おとんにも電話をかけて確認したかったが、緊急時とはいえやっぱり直接ははばかられるので勤め先に電話した。おとんも仕事中だった。誰も何も変わったことはないということだ。あの仮面のジジイの姿がじわじわと鮮明に思い出されてきて、俺はその場から逃げ出した。家からある程度逃げたところで、俺は今現在自分の置かれている状況をよく考えてみた。もしあの仮面ジジイに踊らされているとしたら、今さっき仕事中だと確認した電話内容にも何かあるかもしれない。そう思った俺は、やはりおとんと弟の顔を見るまではここを離れるまいと、二人が仕事から帰ってくるまで実家周りの地区の掃除やゴミ拾いで時間を潰した。 完全に夜になってしまってやることもなくなってから数時間後、弟が先に帰ってきた。家の前でうろうろしていた俺を見つけて驚いていた。今朝自分に電話をよこしたかを尋ねたが、答えは案の定だった。弟の方からも何をしているのか聞かれたが、もし事の顛末を皆話してしまって弟に何かあったら困る。おとんに会いに来たとだけ告げて、あとは何も言わなかった。しばらく待つとおとんが帰ってきた。おとんはこっちに気づいた様子だったが、眉間にシワを寄せるだけですぐ家の中に引っ込んでしまった。でも俺の方はひどく安堵していたような気がする。もしかするとちょっとムカついていたかも。でもムカつけるくらいに心に余裕ができた。何もなくて本当に良かった。家族の無事を確認できたのはいいが、あの仮面ジジイが今夜襲ってこないとも限らない。栄養ドリンク飲んで徹夜警備に備えながら家の前で仁王立ちしてたら、弟が家から出てきて家に入れてくれた。今晩だけでも止めてやってほしいと、おとんおかんに説得をしてくれたらしい。家に入れてもらえたはいいが、俺の自室は完全に物置部屋になっていた。消去法で居間で寝ることになったのだが、そこはおとんがいつも晩酌をしている場所だった。おとんは俺と目も合わせないでテレビを見ながら酒を飲んでいた。張り詰めた気まずい雰囲気だった。落ち着かなかった。そして何を思ったのか、俺は何か行動を起こさないといけない気がしてきて、おとんの飲む酒を注いでやった。おとんはそれを決して拒絶しなかった。それが嬉しくて、俺の緊張は一気にほどけた。翌日、おとんが倒れた。原因不明の高熱で緊急搬送された。意識も朦朧としてかなり危ない状態だった。ほんの数時間だけ。おとんは一瞬で復活した。夕方には平熱に戻り、自分で立って病院内をうろついていた。病院の先生も俺たちもポカーンってしてた。早く帰らせろとうるさいおとん。でもまあ一応精密検査しましょうって先生が提案する。おかんも俺も弟もそれがいいと押した。おとんはぶつくさ言いながら検査のために一日入院した。翌日、俺はちゃっかり実家に泊まった。検査を終えたおとんはまあよく喋った。 MRI がうるさいだの、バリウムがヨーグルト味だの、看護師の採血が下手だっただの。小学生か己は。そんな話をしていたら、俺たちは先生に呼び出された。おとんの検査の結果についてらしかった。会話要約。先生、率直に言います。おとんさん、がんです。俺たち、
え？
先生、がんといっても初期の初期です。自覚症状はまずありませんし、今から治療すれば全く問題ありません。転移していないかの検査もお勧めしますが、まあまずしてないでしょう。俺たち、
ははあ。
先生、不幸中の幸いでしたね。
レス、まだか続きは。
すまん、あそこまで書いてなんか自己完結してた。なんか質問があるなら聞いてくれ。
レス、
結局その神社は何だったの？
俺が駆け込んだところの人が言うには、過疎化が進んで手入れする人がいなくなった廃神社じゃないかって。
たたり神に見入られたかもしれないからってお祓いをしてくれた。
レス、
神様もいいけど、迷惑かけた人や暴力振った相手にちゃんと謝罪しろ。 そうだな、また謝りに行くよ。
レス、続きはよ。
続きって言っても俺は旅を再開したくらいで特に何も起こっていない。復縁については誰も何も言わなかったけど、家族と数日過ごしたことで今まであった決定的な溝は少し消えた気がする。家を出る前にまたお得意の掃除をしておいた。隅々まで丁寧に。
なんか微妙な終わり方でごめんな。でも何かがガラッと変わったとかはないし、ただジジイにビビらされてちょっと不思議なことがあって、俺は家族との時間をまた過ごせるようになった。そんだけだった。拍子抜けといえばそうなんだけど、俺としてはこの上なく嬉しい結果だ。悪いな、期待してくれていたみんな。俺が変死体とかで見つかったら2ちゃんの伝説になったりしたんだろうにな。それと最後に書いておきたいんだけど、旅を再開する前の晩にまたちょっと不思議なことが。あと1年自由に楽しんでするべきことをしろみたいなことをあのジジイの声で言われる夢を見た。だから俺はあと1年このボランティアの旅を続けたら実家に戻って親孝行しようと考えている。以上。神様って見ちゃいけないんだよな、やっちまったかもしれん、っていう題名の話でございました。